自己紹介ちょっとじゃあ、
はい、
今井正代だっけ。
正代です。千葉出身なんですけど、
はい、
中高は東京の学校行ってて、で、まあ、大学もその、まあ、東京の大学っていうか、
東京の大学、東京、はいはい、東京大学、
東京大学
で、あ、
そう、はいはい、そう、まあ、一応その医学部に行ったんですよ。親がまあ、
医者家系、興味があったとかそういう、
まあそこまでは、
あ、
でも一族にお医者さんが多いんでしょ。
一族が父方がみんなそうなんですよ。医者が多くて、
あれお母さんの方はそうでもないの。
母方はみんな代理店なんですよ。祖父が東急エージェンシーで、母がちょっと電通さんにいたっていう。生まれは96で早生まれです。
95
です。え、同い年ですか。
自分96年生まれ。
ああ、じゃあ一個差
年上の、はい、
ちょっと待ってね、
はい、
君は 何者なんですか。
はい、ちょっとご紹介くれて申し訳ない。自分は東京の江戸川区出身で、もう中高で東京の、高校に行って
同じこと
言って同じじゃあ分かりづらい、中高の東京の開成高校というところに行きまして。
あ、開成なんですか。
はい、大学は
東京大学というところに、はい、
こっちは医学部なんだけど君は
農学部です。
農学部ね。
農学部です。農学部で林業について思いやってました。あの木とか、
林業なの、
木の研究してて、でも昔から自然とか好きだったんで、やっぱり大学院まで行ってという形で、ね、
大学院まで、
はい、
それはなんで東京 FM
なの。ですよね。
とでもラジオが好きで学生時代から聞いてて、もう東京編もずっと聞いてて入りたいと思って入りましたね。はい、
みんな反対されたでしょ。
もう親は少し悲しい顔はしてました。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は新しく本番組のプロデューサーに就任された株式会社 FM 東京の藤田芳生さんをゲストにお迎えしてお送りします。藤田さんは東京大学を卒業後、ラジオ制作の現場で活躍されてきました。出演は他に同じく東京大学を卒業された東宝の今井正代さん、そして鈴木さんです。まずはこんなお話から。
あの、僕の会社はその東宝って映画会社、
うん、はい、
で、まあ、ちょっと最近撮る人増えたんですけど、うん、東大が必ず一人はいるようになって。
大体何人ぐらい撮られるんですか。
今15かぐらいなんで、僕の時とか10ぐらいで、僕ほんと珍しがられたんですよ、
うん、
東大ってだけでも、うん、ちょっとなんか君は何年ぶりだとか言われてちょっと喜んだりしてたんですけど、うん、
しかも医学部ですもんね。
まあそれは確かに今ほんと毎年一人はいるようになって。
へえ、昔は多かったんじゃないの。
いや、
ある時期の映画会社って東大だらけなんだよね。
そう、え、そうなんですか。
そう、だから例えば東映のね、映画監督のが、なんていうの、ある時代、うん、10年ぐらいなんだけど、ほとんどの人は東大なのよ。
へ
え、その人たちが実を言うとどういう映画作ったか、うん、ヤブザ映画なんだよね。
へ
え、そうなの。
監督は昔は東大の人って多いイメージはあったんですけど、会社もそうだったんですか。
君はなんでその東京大学で農学部、
はい、
何勉強したの。林業。
林業です。
で、FM 東京関係ない。
全然関係ないですね。
なんで林業やりたくなかったの。
研究、理系で研究とかしてたんですけど、ちょっと飽きちゃって、ラジオとかのやっぱ聞いてる時の方が自分がやっぱり熱中できるなっていうのがありまして。
あまりそういうなんていうの、東大出て、はい、なんていうの、みんなが期待するところへ就職しなかった人っていっぱいいるの。
いやー、かなり少ないと思います、
ね、少ないの。少数派なの。
少数派です本当に。
やっぱり官僚とか、あとはコンサルティングとか、
コンサルやってる人いるんだ。
すごい多いですね。あとは商社
多いですね。
商社、
はい、
ねえ、もう林業でしょ、うん、はい、日本の林業ってどうなるんですかこれから。
お、確かに。
そうですね、でも林業に従事する方すごい減っちゃって、今人手不足で大変ですね。もう森とかの規模の割にも従事する人が減っちゃって、もう誰が林業を支えていくんだという状況で、も 先行きは怪しいです、
ね、昭和29年以来、はい、木の値段確か上がってないんだよね。
へえ、
そうなの、突然思い出しちゃった。
木の値段が上がってなくて、でもことで林業に従事する方の給料も多く支払えないという状況になっています
。そりゃそうだよね。
物価などは上がってるのに林業だけは給料は上げられないっていう。
な、何の研究されてたんですか。
住宅とかに木とか使われるじゃないですか、はいはい、そこで木を使った住宅だと人がどういうふうに健康的にいい影響があるのかとか、そういう木を使うと健康にいいんだよっていうような研究をしてたんですよ。そういうすることによって、まあ、もっといろんな人が住宅に木を使ってくれたりするんじゃないかっていうことにつながるような研究してたんですけど、
全然関係ない話していいですか、はい、木造の家住みたくないんですよ。
な、え、なんでですか。
隣の音とか聞こえる
防音とか、
え、じゃないですか。
だって今あれだよ、いろんなお家がさ、うん、マンションを含めて、うん、木が流行ってんだよ。
え、
知らない。
知らないです。
だよね、
流行ってます今。
だからね、とにかくね、鉄骨その他いる必要なんだけれど、うん、とにかく木をね多く使うっていう風になってきたの、共同住宅は特に、
うん、はい、響いちゃいません音とか。
いやいや、防音とかもう誤解されがちなんですけど全然大丈夫です
本当に本当に
ないです。本当に
本当ですか。
誤解され
そんなね、はい、なんで怪しい情報でさ
怪しいものアピールしてるわけじゃないですよ今
本当に。
燃えやすいとかそういうこと言われがちですけど、うん、全然そんなことないです。
燃えないんですか。
燃えはしますけどそんなにその防災上問題があるとかそういったことではないですね。やっぱり
木の方が贅沢じゃん。
え、そうなんですか。
そりゃそうに決まってんじゃない、うん、だって、いや、なんで、なんていうの、建築に、まあ、個人住宅もそうだけどさ、うん、共同住宅も要するにみんな木がさ流行り始めてるんだよ。でなんでかって言ったらそちらの方が高級っていうイメージがあるんだよ。
へ、
なんで知らないの。
知らない。そんなイメージあります。
でも不動産屋さんに行くと、うん、なんかテンプレートのように木造は響きますみたいな感じでみんな
言われますよ。
言うよね。
それは安いやつでしょ。
昔の古い老朽化したものであったり
そうだよ。
そういう条件が、
あ、じゃあ最近の、
最近のはもう進んできてます。
完璧だよ、はい、何の問題もない。
そういうことなんだ。
まず素敵な研究ですね。
ありがとうございます。
それをなんで投げ捨てたの？
投げ捨てたわけじゃないですよ。別に僕がやらなくてもいいかなって思っちゃったんですね。もう素晴らしい研究者の方たくさんいらっしゃるので。
FM 東京に入ってさ、はい、なんか特徴のある仕事してんの？
ってやると本当に耳が痛いです。本当に特徴。
この番組はいつからされてるんですか。
本当先月からなんです。
先月から
新しい
あ、じゃあ本当鈴木さんとか玲奈さんも割と
そうですよね、
始め
ましてくれ、知りたかったの、どういう人か。
ああ、そういう、
だって突然プロデューサーになりましたって言って来るわけ
ね。それがもう結構ね、何回もあって、
うんうん、東京でもコロコロプロデューサー変わっちゃう
んで、そうですよね、
よくないところですね、う
ん、ああ、だからどのプロデューサーが来てもこの番組は大丈夫だって
思われて
る、思われてんじゃないですか。
何で笑ってん
のねえ、じゃないですか。
いい証なのかもしれないですね、
うん、いよいよね、19年目に入ったんです。
すごい、
すごいです。
19年。
そう、びっくりするよね、だって本当に、はい、なんでラジオ好きだったの。
やっぱ人の話聞くのが好きだったんですね。やっぱりいろいろラジオだと
人の話を聞くっていう、
人のエピソードだったり、だいたいあのメールいただいたメール紹介したりする番組も多くて、その、うん、あ、こういう人がいるんだとか、そういうメールを紹介してるのを聞くのが好きでしたね。
変わってんね。
あの ラジオ小僧じゃなかったんですか。
今自分がでメール書いたりするほど好きではなかったんですけど、やっぱりずっとラジオで家の中でつけっぱなしでずっと流れてる状況でありましたね。
うん、
それ家で、
家で、はい。
え、なんで。
やっぱり心地いいですし、音楽がかかって、
え、それで、え、はい、お父さんお母さんとかはいない時。
いや、父も率先して聞いてて、はい、
え、ラジオ一家なの。
一家です、はい。車乗る時は必ずラジオはついてましたし。
じゃあ、うん、君が、
はい、
その林業をやめて、
はい、
ラジオに入るっていう時、お父さんお母さんは
ラジオ局そんな給料が良くないの知ってるんで、やっぱりよくラジオ中古しいんで そんな言っちゃあれですけど、苦労して東大まで入れたのに、うんうん、なんでコンサルとか官僚とかになってたくさん給料もらわないんでお前はラジオ局なんだみたいな、そういう、
あ、それはあったんだ、ありました
、ね、何もおっしゃらなかったんですか、東方に行くって。
いやいや、めちゃくちゃ
めちゃくちゃ、
うん、家が揺れました。
そうですよね、
やっぱ父親の方が、
あ、揺れましたか、
はい、
や
っぱりあの医者
になると、だって医学部まで行ったら医者になると思いますよね。
まあ、てか僕の父親もっと変で、はい、僕を医者兼弁護士にしようとしてたんですよ。
医者兼弁護士、
はい、医療弁護士っていうすごいんですよ、
ね、
え、だから大学いる間に、ね、はい、まあ、その医学部もやるじゃないですか、はい、と並行して司法試験を受けろと。
え、
で弁護士の資格を取れと。
やったの？
やったんですよ。
え、
1年ぐらい塾通って、
え、
全くできなかったっすね。初めて勉強でできないなって思いました。言っちゃいけないですけど、医学部ってすごい暇なんですよ。まあ、東京大学の医学部ってすごい暇なんですよ。国立ってもう上に上げるしかないんで、
まあ、入学したら上に
税金で学生を囲ってるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
留年させると税金の無駄なんですよ。
なるほど、
うん、だから国立の大学っていうのは、うん、医学部はもうとにかく上に上げていくんですよ。で卒業させちゃってポイして、あとはもう国家試験に通るか通んないかは勝手にやってくれっていう、
お前次第だよと
っていう、
それ勉強になるな。
で私立は真逆なんですよ、学費で稼いでるんで、学生を留年させまくってとにかく大学にいさせて、で国家試験の合格率を上げていい大学ですよってやると。だすっごい暇で、別に忙しいとかなかったんですけど、とにかく司法試験だけはできなかったですね。
自分も大学生活楽しんじゃって一回留年してますね、自分も。
そうなんだ。
麻雀に熱中しちゃって、
もう少し真面目なことだと思ったら、
いやでも麻雀やりすぎて麻雀プロになっちゃったんですよ。
え？
今麻雀プロもやってます。
え？
え？今もやってんの？
やってます。
今、
はい、
今もやってるって。
はい、
え？
はい。
君今も？
はい。
それは会社の方には
一応許可は取りました。
許可取れるの？
副業としても許可取りました。
へえ。
その寛容な会社なんですよ、東京で。はい。
え、どういう風に今麻雀やってるんですか？
もう毎週末プロの方と対局をして、
して
まあ上の方まで行ったらやっと賞金が稼げるようになるっていう感じなんですけど、今はまだ下積みの段階なんですけど、やっぱ下の方のリーグで、はい、
君何考えて生きてんの？
ずっとリーグ戦を戦い抜いてるわけですね。
戦い抜いてます、はい。
今どうなんですか？
今一番下です。プロになったの今年からなんで、はい、これからです、今年から。
じゃあ君が何つうか汗まみれのプロデューサーとして身を入れないじゃん。
入れます。本業はラジオです。
いや本業はラジオです、はい、なんていうの、うん、それ麻雀で忙しいからでしょ。いやい
や、そんなことない
です。麻雀しやすい会社に入ったんじゃないですか？
そんなことないです、そんなことないです、はい。
麻雀好きなんだ。
大好きです、はい。
麻雀流行んないじゃん。
流行ります。
いい。
だって君だってプロとやるわけでしょ。
はい。
怖いんでしょ？
怖くないですよ。今はだいぶクリーンな競技のイメージになってます。賭けとかそういうものとは一切かけ離れたのを頭脳スポーツっていうことで売り出してるんですよ。みんなスーツ着てピシッとしてやってるんですよ。
身を滅ぼすとか、
うん、滅ぼしてるかなと思って。
いや、なんかさ、匂いがするよね。
全然貯金なくて、親戚の中学生の方が貯金ありました。
え、今
口座円とかですね。
今、
はい、借金はないですよ。
人生のなんていうの、敗残者。
いやいや、刺さっちゃってるんで言葉が。
まあ今回ね、この番組を企画した理由はね、うんうん、
身辺調査、
何考えてきてるの。
身辺調査ですね。
最初からバレちゃった、
なんか怪しかったな。
怪しかった。
そう、じゃあまあちょっとご飯も食えないみたいだから、うん、ちょっと食べようか。
食べたい。そう、食べさせてあげて。
はいはい。
じゃあ今月の給料はこれぐらいだから、
もう口座に入った瞬間カードの引き落としで飛んじゃいます。
飛んで飛んじゃって
気持ちよくなってみんなにごちそうしちゃったりします、ね。
君プロだね
給料上げてほしいですね。
昔だったらさ首だよね、会った瞬間から俺は感じてたんだけど、目が死んでるよ、はい、
けなしてるわけじゃないと思います
よ。いやだから、うん、だからなんかね、なんかあるんだろうなと思ってたんだよ、う
ん、死んでますかや
っぱ、うん、そう鈴木さんが興味を持ったってことですか。
そうそうそうそう、
いいことです。
そう、ほんでさ何か事情があるのかって聞きたかったの、
はいはい、
え君さ、はい、よく会社取ってくれたね
そうですね、
東大ってことだけ、
多分それで騙されちゃったんだと思います。多分
会社が、
でも書こうとしてますよね、麻雀必勝法って本は。
はい
週に何回ぐらい打ってるんですか。
いやそれでも毎日やってるのは週5ぐらいしか打ててないです、やっぱり。あ
これ週5だったら十分だよね。
週5で麻雀、
汗まみれの収録なんか絶対来ないもん。
来ます。
今日なんか珍しいんだよだから俺はね、
じゃないですか、
いや来ないからこういう企画考えたの。
あ、ね、まあ ね,
ってなったね、これだと来なきゃいけないでしょ、うん、それは本当に考えたの。週5で、
はい、
まあ、結婚は諦めてんの。
諦めてないですよそうですね、麻雀同じくらい大事ですね多分。
な何と、
あ結婚と麻雀多分一瞬
あラジオじゃなくて、
あラジオラジオも大事です、
はい、ラジオ
でもジャンプロって稼げたらすごいんじゃないですか。
一握りですよ本当に、稼げるのは本当に。
まだお金はそんな
稼げないです、はい、
しかしさ大きな会社だよね、だってサイドビジネスを認めたわけでしょ。そういう、
そうですね、
あでも今認めなきゃダメなんですよ。
そうなの、
日本の会社の
会社ってものは、は
い、そういうとこ増えてますね今。
あの副業禁止ってあの人権侵害なんで。
えそうなの、
今そうな
ってます。いや副業 OK になったけれど俺それは知らなかった。
禁止にできないです今。
あじゃあ、
あの訴えるところに訴えるとダメなんですよ本当に。
麻雀が副業かっていうのは、
まあ、それですね、
論議の対象にはならなかったの、
うん、あっていうか分かった、
うん、
だってもう諦めてんだよね会社は。
あ会社が
その会社諦められてる人が今ジブリ汗まみれのプロデューサーやってるんですか、うん、
まあ有望な人が来てると信じたい
諦められてないと信じたいです。ここのプロデューサーにさせていただいたんで、はい、
僕は仕事ってできなくてもいいと思うんですよ。
仕事できない人と思われています。
いやそういう意味じゃなくて、
感じなんか
そういう意味じゃなくて、
すごい初対面でグイグイ来る人だなと思
ってそういう意味じゃなくてキャラクターが大事だと思うんで。いつから麻雀してるんですか。
大学1年生の頃からですね。
あの雀荘があるんですよ大学の近くに、
ね、いますね。
え どっちに、
駒場の方
に, の方に、
うん、あるんですよ。
ジャンソーでも働いてましたね。バイトとかやっぱりラジオ局のバイトとジャンソーのバイトをやってたって
。いやでも立派にね、
え
有望だから来てるわけですよ絶対。
そんなことあるわけないじゃんあの時間稼ぎに大学院まで行ったんでしょ。
はい
で麻雀やってたの。
はい、
ダメだこれは。それ面接では話したの、東京 FM のマージャンのことは。
あ話してないですね。
じゃあ会社入って実はと。
そうですね、
プロになりたい
と、はい、会社入ってから全部洗いざらい話しました。
そしたら
ちゃんと仕事しろとは言われてお前ラージャンが本業になるなよと。お前そういうなりそうな気配あるからお前
そんなこと言われたらそれで余計なお世話じゃないの。
余計なお世話ですけど、
それ良くないんじゃない、ハラスメントじゃない、
うん、まあそうですね、
まあ
はい、
でも一応本業が副業麻雀っていう扱い
で、はい、どうそういう人、貯金がないんだよね、うん、
ちょっとそれは問題問題というか
東大だよ、
東大でもそうなんですね。
なんか会社でどういうビジョンを描いてるんですか、
うん、1年後のこととか考えてないですね。もう明日美味しいご飯食べられればいいかなっていう、毎日生きるの必死ですも
ん。あ、モノ本だね。
モノ本です、うん。
君の将来に期待するよ。うん、
会社に入れてよかったです。
そう言われたの？
あ、そう、両親からそういうの。 お前は絶対会社に入った方がいいタイプだ。
あ、そういう。マージャンはどこで覚えたの？
マージャンはもう本当にラジオ局で大学1年からバイトしてた時に、もう作家の放送作家の先輩から教わって、あ、付き合いで始めて。
それ18歳、19ですね。19か。やっぱ今の子たちってそうだよね。マージャンあんまりやんないよね。
うん。マージャン結局ラジオがきっかけでマージャンだった。
そうですね。ラジオあってのマージャンです。はい。本業はラジオです。はい。
いや仕方ないです。はい、仕方ない。
みんなの中にね、なんつったらいいかな、前向きに生きることに対する疑問があるのよ、この時代は。
はいはいはい、はい。
でしょ？
まだ道半ばですよね、多分。はい、
でもこの番組聞いた人は喜ぶんじゃないかな。
なんかでも勇気をもらえそうな感じは しますよね。
だってさ、いいんだこれでって。
そう、そうですよね。うん、
いいんだそんなに頑張らなくてもっていうのがどうもね、うん、この番組の味噌みたいよ。
あ、ちょっと肩の力を抜いて。
そうそうそうそう。俺ね、そのこと自分で意識してなかったんだけれど、うん、それに近いことをね随分言ってるみたいなの。
ぴったりじゃないですか。
そうですね。だから僕はこの番組でプロデューサーになったのかもしれない。
、うん、恋人とかはいらっしゃるんですか？
今いないですね。
いるわけないじゃん、そんな。
20年ぐらいいない。
え、本当に？
え、本当ですよ。こんな話すると思ってなかった。
だってか、ね、
こんな話すると思ってなかった。
汗まみれです。
番組のために体張らなきゃ、
うん、汗まみれですか。
楽しんでいただけるんじゃ
ない。張り札はね、はい、自分だよね。
自分です。
こんなダメな、
じゃあみんな喜んでくれると思うよ。
いや、僕は多分リスナーの皆さんに近いですよ。あの2ヶ月前に子供も生まれて、
あ、うん、
はい、家庭ももうあるんで、そのなんか遊んだらいいよとか言われてもちょっとあんま
ピンとこない、
あのピンとこないことないんですけど、いいなって思うっていう。
医学部から東方へ入ってさ、道は間違えたけれどね、この道をちゃんとね、うん、まあ、あの踏みしめながら生きていこうって、
生きていこうって、うん、
そう思ってんだよね。
はい、
自分はもう道とか考えてないですね。もう毎日が楽しい方に行こうっていう、その時その時は楽しいことをしよう。
それでいいんじゃないね。全然いいと思うよ俺。
いいっすかね、
うん、誰かに会う、出会うのよそういう人って。自分に当てはめると、まあ生きていければいい、うん、と思ってたら宮崎駿に出会っちゃったの、うん、でこれが働く男。それで引っ張り込まれちゃったの。
うーん、
それでこのことになっちゃったの。正確に言うとね、
はい、
29まで働いたことないのよ。
え、
真面目に。
あ、
それが、はい、29から、
はい、
大変なことになっちゃって、
運命的な出会いがあって、
だから全くね180度違うね人生を送ることになっちゃって、うん、
自分も今29なんで、運命的な出会いが、
こんなに働くやついるんだなと思って、
はい、
まあ、それが面白かったけどね、見てて。だ、彼がいなきゃね何もやってないよ俺。でもみんな見てる、そういうのもあるじゃん、
うん、
で俺なんか自分のことね受け身って言ってるの。自分からね能動的にね何かやろうっていう、何も思わなかった。君と違って俺なんかの場合好きなもん何もなかったから、大学卒業してする頃になってもね、うん、何やったらいいか分かんないのかったもん。応援したいね君のことは。
門出を祝う
ねえ。だってさ、はい、みんながね尺子定規にさ一つの型にはまるってよくないじゃん、
う
ん、ね、やっぱり君みたいな人出てこないと人生はダメだよね。
ありがとうございます。最後最後自信が持てました。ちょっとこの生き方でもいいんだ。
自分で何良くないと思ってたの？
いや、不安になる時はありました、やっぱり。
なんで？
うん、こんなに無計画に生きてる人周りにいないんで。
金なし、
そうなの、
うん、女なし、夢なし、
夢もない、ね、
でもみんなそうだったよ。だって夢なんか持ってるやつおかしいんだもん。
本当に20年先まで見据えて生きてる人なんてそんなにいないかもしれない。
いるわけないじゃん、うん、みんな明日のことも考えないのよ。今日その日だけですよ、うん、だよ。
全然響いてなさそう。全然響いてなさそう。今日も美味しいもの食べれて幸せです。
素敵。
なかなか美味しいもの食べる機会ないでしょ。そうです。
ちょっと美味しいもの食べたくなったら汗まみれきます。
詳しく本番組のプロデューサーに就任された藤田さんとの座談会の模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。